小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はお話を聞く時の子どもの頭の中をテーマにお送りしました。ちょっと振り返ってみましょうか。
そうね、子どもってね、聞いてる時はボサッと聞いてるみたいだけど、実はお話からいろんなものを受け取って感じ取ってるんですね。で、その中のその一つ大事なのは、子どもは今まで聞いた話を基礎にして、その先を類推する、そういう働きをしてると。で、それは科学的な思考の第一歩だから、お話の語る形、例えば3回の繰り返しみたいなね、そういうものを軽視しないで大事に守ってもらいたいと僕は思ってるわけね。そんな話を聞いてもらったんですね、先週。
さて、今日はどんなテーマでいきましょうか。
ちょっと真面目な話しちゃったもんだから、今回は少し砕けた雑談にさせてもらいたいんだけど、昔話とか伝説を聞きに行くっていうのは、要するに田舎行くわけですよ、主にね、
はい、
それでいろんなおじいちゃんおばあちゃんにお会いするわけ。日本でもそうだし、外国でもそうだったんだけど、だからいろんなその面白い経験あるもんでね、それをだんだんね聞いてもらおうと思ってんだけどね、
早速じゃあ何か。
そう、あのね、今日はチロルの話、オーストリアのね、
オーストリアのチロル、
チロルの田舎へ行った時の話を聞いてもらおうと思うんだけど、僕はあのもう30年ぐらい前ですけど、ドイツでマールブルク大学というところの客員教授を2年やったのね。で、その時に、まあ、民族学科だったんですけども、民族学科の助教授格のヘック先生という先生がいらして、この方はドイツ民族学者、非常に有名な方だった。で、僕はなんかとても親しくさせていただいて、で、彼がその専門とする東チロルのね、民族調査に連れてってもらったことなんですよ。そこはね、もうあのいわゆる観光的に有名なチロルと違いましてね、あんまり人が行かない、いわば乾村ですよね、貧しい村だった。サンクトユスティーナっていう村でしたけどね、本当に山あいにあって、そしてもう牧畜だけで暮らしてる。で、その行ってみたらね、牧場が山の方へ向かってバーッと広がってるわけね。で、どういうふうにするかっていうとね、春先草はまだ下の方しか生えてこないわけね。上の方は寒いから生えてない、温度差でね。なので最初に牛を放牧するのは下の方なんですって。で、そこで放牧してると、草がだいたい食べ尽くされてなくなるでしょ。で、その頃もう一段上の部分が草が生えてくるもんで、そこへ追い上げるんですって。で、そこでまた何週間かいるわけですね。で、草を食べ尽くしちゃうと今度は一番上へ行くわけですね。で、その頃はちょうど夏の真っ盛りで、6月の終わりから7月、8月の中頃までかな、一番上へ行くわけです。で、そこで今度は食べ尽くすと、今度は一段降りてくると、この間食べ尽くされた草がまた生えてきてて、で、そこでまた何週間か放牧して、で、それ食べ尽くすとまた下へ降りてくると、もう秋になると。で、冬の間は家畜小屋へ入ると、こういうことらしいんですよ。
その動物たちはどんな動物
ですか？あ、牛でした。圧倒的に牛は。
牛ですか？
牛ですね。そしてその牧場のことをアルムって、その地方で言うんですけどね、 ALM と書いてアルム。よくね、あのハイジの小説にもアルムって出てきたんじゃないかな。
アルムジって出てきますね。
そうでしょ、はい、アルムってそういう意味なんですね。山の牧場のことなんですよ。ですから牧童たちは何週間もそこで暮らすわけですね。ほとんど夏の間ずっと暮らしますから、3ヶ月か4ヶ月山の中にいるわけと、牧童小屋っていうのがあってね、その牧童小屋っても本当に小屋で、ベッドなんていうのも木の板だけですけどね、それでもちゃんと煮炊きできるような薪を炊く釜ですけど、そういうものもあったりして暮らせるようになってんです。そして牧童はそれじゃ何してるかっていうとですね、牛が要するに一日中草食べてるわけでしょ。で、それをまあ見張ってるというか牧しているわけですけどもね、何もすることないわけですよね。
そうですね、
うん、はい、だからねチーンとしてるんですね。で、僕は初めね、それが悪いけど生きてる人間とは思わなかったぐらい、銅像か何かがあるのかなと思ったぐらいでしたよ。で、近く行ってみるとちゃんと普通の、まあ、若者ってのはあんまり若くはなかったけどもでしたけどね、そうやって過ごしていくんですね。で、場所によってはもちろんあの近いところは一日で小屋へ戻すこともやるそうですけどね、ほとんどはもう放牧なんですね。そういうところだったんですよ。でも、とってもね、もう本当にみんな優しい人たちでね、僕は 感銘を受けて居心地よく2週間過ごしたので、僕が泊まった民宿はね、桶屋さんだったんですよ。でその桶屋さんのおじさんがね、すっごい器用なんだな。チロルの人ってね、大体ね、手作業が器用なのとね、音楽的なんです。ものすごく音楽的なんです。ですから、ヨーデルなんて歌うでしょ、
はい、
あれはチロルですからね。
そうですね、
うん、そう。有名な作曲家も出てますしね、ハスラーなんて有名な人、音楽史に残るような人もいますけども。で、そこの、桶屋のおじさんとね、とても仲良くなって、で、ご家族とも親しくなって、で、おばあちゃんがいらして、もう相当の年でした、本当に。で、その方がね、一生懸命僕にいろいろ話してくれるわけ。ものすごい方言なんですよ。で、僕は方言って言葉好きじゃないから、土地言葉って言うんですけども、そのチロルのその村の言葉で喋るわけね。だから、ヘック先生がね、脇で聞いててね、お前よくわかるなって言われたけどね、僕はなんだかね、その土地言葉は、ね、勘が強いのかなんかじゃないけど、だいたい見当ついちゃうんですよ。うん。だから、面白く聞いたのね。あの、昔話は全然聞けませんでした。そうじゃなくて、伝説ね。伝説。
伝説と昔話の違いは、
うん、伝説はね、この村に起きたことだっていうね、本当のことなんだよって伝えてるわけです。ですから、ある大木があったとすれば、その大木にまつわる歴史ね。で、その中で特に不思議なことなんか起きると、それが伝説として伝えられる。村の歴史の一部として不思議さを伝えるっていうのは伝説なのね。昔話ってのはもう全くおとぎ話で、作り話です。架空の話ね。
うん、
そこが違うわけね。
うん、
で、そのおばあちゃんが主に語ってくれたのはね、多分あれ第一次大戦だと思うんですけどね、戦争の話が多かったな。大砲の音がね、迫ってきてすごい怖かったということとかね。それから村の誰か若者が兵隊に行って帰ってこなかった。で、その時の家族の悲しみとかね。そういう、まあほとんど実話的な伝説でしたね。でもとっても感銘深く聞いたの。そのあたりはね、お皿がね、みんな木なんですよ。だから木皿、
はい、
それからお鉢も木ね、全部木なの、とにかく食器が。で、それがね、古いのが一つあってね、割れ目が入ってたけども、それを記念にもらったりしてね、まあ、もう感激して帰ってきた覚えがあるんですけどね。
そう
ですか。で、昼間ね、その村をそうやってあちこち先生に連れられて歩いていくと、みんな若い人たちなんかもう本当に働いてるわけですよね。草にまみれて、女の人も同じね。ところがね、ある時ね、その桶屋のおじさんにね、僕がその音楽好きだって話したのね。で、僕コーラスするんだって話したらね、彼がびっくりしてね、いや、私はこの教会の聖歌隊の指揮者なんだって言うんだよね。びっくりしちゃってね、いつ練習してんのって言ったら、いや、水曜日なんだって言うんですね、水曜日の夜。僕は火曜日に帰る予定してたんだけども、どうしても聞きたいと思ってね、帰るの延期してね、水曜日聞きに行ったの。したらね、そのサンクティスティーナっていう村なんだけど、サンクティスティーナという教会があるんですね。それが山の高いところにあって、尾根の方にあってね、すごい急なところ登っていくわけですね。で、夜になってその練習があるって言うんで、桶屋のおじさんが懐中電灯一つ持って、で、僕の足元照らしてくれながら先を歩いていく。もうこっちは怖くてね、一方崖だからね、その細い道を彼はどんどんどんどん上がっていくもんで、ついていくのやっとだったんだけど、とにかくまあやっと行ったわけで、中入ったらびっくりしちゃったんだけどね、その昼間ね、ほこりまみれっていうか草まみれっていうかな、干し草やなんかでもう働いてた男女がきれいに清掃してね、まるで結婚式のように清掃してね、バーッと集まったんですよ。それで聖歌隊の練習してるわけ。まあ、とても嬉しかった。感動しちゃったね。それで歌ってくれたのね。とにかくね、彼らは髪の毛の黒い東洋人見るの初めてだって言うんですよ。うん、本当に田舎ですからね、山の奥だから。で、僕が一人の唯一のお客よ、聴衆として一人。その時歌ったのはね、バッハとね、モンテベルディの宗教曲でしたね。立派に歌うんですよ。で、ちゃんと4部の合唱になってね、あの無伴奏のね、アカペラです。それこそとっても綺麗だったので、僕はもう感動しちゃってね。で、僕もコーラスやる人間なもんだから、もう我慢できなくなってね、ちょっと僕にも歌わせてくれって言って、そのバスの方へ入って一緒に歌ったんですよ。で、まあ、あの、歌い慣れてるような曲だったから初見でも歌えたんだけどね。で、もう楽しんでその場が終わったわけ。そしたら翌日になったらね、その噂がバーッと村中に広がったんだって。その髪の毛の黒い東洋人が楽譜を読んだっつってね、びっくりしたらしいんですよ。
楽譜が読めることにびっくり。
そう、それでしかもさ、それよりもね、 日本でも楽譜ってのは五線なのかって、そういう質問が来まして
そうなんですね、
楽譜ってのは五線なのかって言われてびっくりしたんだけどね、それはとても僕にとっては楽しい体験でしたね。で、思ったのは本当に谷合いの感想だし、そして労働一筋で来てらっしゃる方々だけども、その音楽的な歴史というかな、教養というか、それは深いんだね。やっぱりあれはヨーロッパの音楽の伝統だなと思った。そしてもちろんキリスト教の神道でしょうけどね、あれだけ伝統が守られてるんで、しかも高いレベルで守られてるというね、すごく感銘を受けましたよ。それとね、もう一つ忘れられないのは、そのそういう田舎行くとね、古い木造、全部木造のうちですが、柱の角がこう彫刻がしてあったりしてね、綺麗なんですよ。それぞれね。で、手すりにもちゃんと彫刻があったりしてね。ただそのヘック先生っていう方がね、こういうふうに言うのね、こうやって柱を綺麗に彫刻したり、なんか綺麗にすると。で、こういう農民たちもみんなそれぞれ美意識を持って、自分の生活を美しい仕様としてるんだと。ところが机の上だけで勉強してる学者は、その貧しい農民たちはそんな美意識はないと。で、貧しいから生活も大変だし、美なんか考えてる暇ないんだという言い方をするけど、それはとんでもない間違いだと彼は言うのね。見ろよって、この柱綺麗じゃないかと。本当綺麗なんですよ。素朴だけどね、荒っぽいけどね。で、僕はね、そこのところが一番ヘック先生とね、気が合った点なんだな。僕の昔話への思いも同じなんですね。昔話ってね、文学的に見たらそれは確かに素朴だよね。そやかもしれない。だけどもそれなりに法則を持っててね、例えば3回の繰り返しがきちっとやるわけでしょ。同じ場面は同じ言葉で語る。色が出てくるとすれば、いつも白、赤、黒、青と。ね。そういうふうにも法則があるわけですね。で、それは決して源氏物語とは違うだろうし、夏目漱石の文学とも違うだろうけれども、そういうその創作の文学とは違うジャンルとして、それなりの美しさがある、農民なりの美しさがある。それはやっぱりそれなりとしてね、認めなきゃいけないというふうに僕は思ってるのね。で、そう思ってみると昔話からまた学ぶことっていっぱい出てくるしね。で、それをいわゆる近代文学、あるいは源氏物語のような宮廷文学とから見て、そやだから価値がないんだって言ってしまったら、僕らの民族の人間の大事な部分を捨てることになるんじゃないかっていうふうに僕は思ってる。なのだから、僕のその昔話感とですね、ヘック先生のそういう田舎の農村文化の見方っていうのは本当に合うもんだからね、僕は彼ととても親しくなれたな。
今日は昔話にまつわる雑談をお送りしました。
雑談ですいません。
いや、とても楽しかったですやっぱりこうね、農家は農家なりの美しく生活をするというこだわりだったり、そこに音楽という美術とか芸術とかある、
そうですよ。とっても大事にしてるわけでね、一方ではバッハの音楽なんかをすごい大事にしてるわけですね。その全体を把握しなきゃいけないね、全体見なきゃいけないというふうに思うな、僕は。
そうですね、さて来週はどんなテーマにしましょうか。
あのね、来週はちょうど12月25日なんですよね。クリスマスなんです。
クリスマスですね、
はい、クリスマス当日なもんだから、クリスマスにまつわる話を聞いていただこうかなと思ったんだね。
ワクワクして楽しみにしています、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。